朝日新聞ポッドキャスト、グローブキャスト。
朝日新聞の南日恵子です。身近な話題を世界の視点で深掘りするグローブキャスト、今日はグローブ編集部の荒地博さんにお越しいただいています。荒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、住まい、サブタイトルとして地球沸騰の時代にということで、気候変動と住まいという観点から、世界のいろんな取り組みについてご紹介しました。
荒さん、前回ポッドキャストに出演していただいた時っていうのは、はい、テーマ確か核シェルターの話。
そうです、核シェルターでした。
はい、はい、核から身を守るという点から、今度は地球温暖化から身を守るというか、住まいを守るというか、はい、
なんかまたハードだなと思いながらでも楽しく、はい、今回も取材させていただきました。
はい、今回取材したテーマ、住まいっていうことなんですけれども、この分野に興味を持った取材のきっかけっていうのはどんなことだったんですか。
取材のきっかけで言うと、いろいろ編集部でどんな特集しようかって話してる中で、気候変動と何か絡む、テーマでやりたいねっていうことだったんですけれども、その中でやっぱり衣食住というか、住まいってすごい世界中のどんな人にも何らかの関係がある分野で、で、さらに言うと、この、CO2 排出の約3分の1を建設分野が占めてるっていうようなデータもあるんですね。国連環境計画 UNEP の報告書によるとなんですけれども、2021年のこう世界中の CO2 排出量363億トンのうち、建設分野が37% を占めるという報告もあるんです。うん、これ、建設分野ってこうざっくり言って割と広く含んでる数字なんですけれども、このうちの約3割がこう材料を作ったり、もしくはそれを輸送したり、で、このまで含めた新築だったり改修だったり、さらに解体、作ったり壊したりっていう部分で、残りの7割はその出来上がった建物に住んだり利用したりっていう時のこう冷暖房だったり、お湯とか照明とか調理とか、そういったもの全部含めてなんですけど、でもすごくその建設分野広く取ると、この CO2 排出のすごく大きい部分を占めてるんだよねっていうことで、そこに対する対策みたいなところを見たいなっていうきっかけでした。うんうん、
はい。やっぱり家から出る CO2 っていうのは、普段生活していてもエアコンつけたり、お風呂入ったり、一つ一つ、の行動が CO2 出してるんだなっていうのを意識しないですけど、やっぱりよく考えるといっぱい CO2 出してそうだなって思いました。
は
い、
なんかこうやっぱりね、家建てるって多分人生に1回2回あるか、ね、そのぐらいのあれかもしれないですけど、でもなんかこう毎日、なんていうか、あんまり意識せずに住んでるところで、そこでの省エネだったりとか、もしくはちょっと今回世界中のアフリカと南アジアの方とちょっと取材にも行ったんですけれども、そっちではもっと具体的にこう海面上昇にどう対応するかとか、もしくはすごいもともと暑い地域なんだけど、さらにこう地球温暖化で暑くなってることにどう対応していくかみたいなところも住まいっていう観点から探ってみました。
はい、じゃあ、どの国からお話ししましょうか。は
い、どこから行きましょうか。
はい。じゃあ、まず、はい、じゃあ、モルディブから。
はい。はい。ですね、これ2月の上旬号でお届けしたんですけれども、トップのページが結構このブルーの。
そうですね。はい、すごく綺麗な写真で、なんかポスターなのかなって思うぐらいの美しさでした。はい。これ何なん
ですか？これですね。はい。結構読者の方からも素敵な写真ですねっていうご感想をいただいたんですが、ちゃんと下に書いてあるんですけど、これ一応完成予定図。
予定図。
はい。まだできてない。
まだできてない。
まだ現実の場所は海なんですけれども、モルディブで今進んでいる浮かぶ都市計画の完成予想図のピクチャーです。はい。
浮かぶ都市計画。はい。ということは、都市が浮かんでるっていうか、海の上にあって、はい。区域とかはなくて、ぷかぷか浮いてるような感じになるんですか？
まさにそうなんです。オランダとかで結構、ドイツとかもかな、浮かぶ家みたいな、運河とか、川なんかに浮かぶ家っていうのは結構世界ですでにあるんですけど、あるんですよね。ただこの都市そのもの、まるっと浮かべようっていう意味では、一応これが世界で初めての計画らしいんですけれども、モルディブってそもそもどこにあんのって話
ですね。そうですね、はい。モルディブってどこにあるのかっていうのは、はい、リゾート地ってイメージはあるんですけど、
ですです。
場所としてはどの辺にあるんですか？
ですね、インドの、インドの南端から南西に600キロみたいなとこで、小さい島の いくつだったかな、1200ぐらいの、こう、サンゴ礁の島々でできてる、まあ、アジアで一番小さい国なのかな、なんですけれども、で、海抜がすごく、国全体として低くて、国土の8割が、海抜1メートル未満というふうに言われているんですね。なので、こう、海面上昇の影響が、まあ、明らかに大きいということで、気候変動に関する、なんだろう、推測とかで、2100年までに最大 1.1 メートル海水面が上昇する恐れもありますみたいなデータもあるので、うん、まあ、ね、1メートル上がっちゃったら、国土の8割が海の下になっちゃう可能性もみたいなところなので、すごくその、まあ、シビアに、海面上昇を直面している国でもあるんですね。そのね、すごくビーチリゾートのイメージが強いんですけど、
はい。
そう
ですね。はい。綺麗な、海と、ダイビングとかやる人にとってみれば美しい魚がいたりとかするあの場所のイメージありますけど、まあ実際はやっぱ国土の8割が海抜1メートル、まあ地球温暖化で海面上昇しちゃえば、まあ沈んでしまうっていう課題を抱えた国っていうことなんですね。
その中すごく地球温暖化のこう影響を一番受ける最前線の国の一つなのかなと思うんですけれども。
日本からはどうやって行くんですか？
ですね、残念ながら今のところ多分直行便はなくて、どこだったかな、シンガポールとか、
はい、
スリランカ、ちょっとごめんなさい、うろ覚えとか、経由便があります、はい。で、私ちょっと今回この後お話しするんですけど、セネガルにその後出張に行く関係があって、ドバイ経由で行ったんですけれども、はい、そうですね、経由便で行ける感じです。はい。
何時間ぐらいかかったんですか？
ドバイまで8時間ぐらいで、そっから3時間ぐらいでした。
ドバイからはそんなに遠くないんですね。
はい、3時間4時間かなぐらいで。はい。
人口ってどれぐらいいるんですか？
人口がですね、人口約51万人ですね。
51万人、はい、そんなに多くはない、
ない、はい、
ですね。
割とやっぱり小さい国ですし、うん、まあ、それでも、これ人口51万人、モルディブの国のデータなんですけど、やっぱり外国人労働者が結構多くて、
はい、
観光産業がすごく大きいので、結構その近隣の南アジアの国、東南アジアの国から、はい、出稼ぎというような形で、いらっしゃる方もいらっしゃいますし、あと、すごくそのやっぱりビーチリゾートのイメージ強いんですけど、住民とローカルアイランドっていうんですか、うん、住民の方が住んでる、島と、まあ、ビーチとリゾートの島とくっきりこう分かれてる、もともと政策を取っていたので、ちっちゃい島一個にリゾートホテルみたいなのがある島もあれば、ローカルの方が住んでる島もあるって感じで、特にこの私今回伺った首都のマレ島はもう本当に人口、多分世界屈指の、世界一レベルの人口過密都市ということで、本当ちっちゃい島なんですけど、もうそこに建物ぎっしりで、車もバイクもすごくリュウリュウみたいな感じの、本当に人口過密都市で、
はい、
すごくビーチリゾートの国っていうイメージとまた違った一面があるんだなっていうのは、
はいはい、実は私のいとこがモルジブのリゾート地に行った時があって、はい、ホテルで働いてて、はい、
すごい、
で一回行ったんですよ、 いとこに会いに、はい、でその時行ったモルジブのイメージって、はい、まあ、リゾート地はすっごいこう華やかなんですけど、はい、その現地の人が住んでるようなところとかは、はい、その華やかさとはまたちょっと違ったところがあったイメージがあって、はい、
まさにだと思います、うん、なんか私は逆に今回出張で首都の島しか行かなかったんですけどリゾートいいなとこう見ながら、でもすごく首都の島も活気ありましたし、はい、あとそうですね、結構意外かもしれないんですけど、モルディブ自体はすごく厳格なイスラム教の国なので、もちろんリゾートの島とかリゾートのホテル行けばアルコールもあるし、まあそういう島だったら、なんですか、それこそビキニとか着てもいいんだけれども、ローカルの方が暮らしてる島だと、普通に、すごい、やっぱりビーチとか海は綺麗なんですけど、ビキニは禁止だったりとか、普通に、私はその首都のホテルに泊まったんですけど、アルコールを出すお店も一個もないしっていう感じで、結構この、面白いなっていう、興味深い国だなと。
そうですね、興味深い国ですね。はい。はい、で、そこでは、まあ、その浮かぶ都市の計画があるっていうことなんですけど、はい、まあ、この計画をですね、どうしてモルディブが進めているのかっていうところ。
この、計画、今まだ建設予定地の海はまだ真っさらな状態なんですけど、実はすごく時間をかけて考えられていた計画らしくてですね、もう10年以上前に遡るんですが、やっぱりそのね、海面 上昇の影響をすごく大きく受けるっていうのと、あとその人口増加に対して、まあ、特にそのやっぱりその首都の島が、人口密度がすごく高いって言ったんですけど、人口が特にこの都市部で増えていくことにどう対応するか、そのこれまではその埋め立てを結構対応している、対策が多かったんですけど、それはその環境破壊しないでどう対応していくかっていうことで、一つその浮かぶ都市っていうのが、計画に上がったと。で、なんか当時の大統領ナシードさんって、なんかね、ニュースになった、はい、2008年、9年かな。海中隔離、はい、やっぱ気候危機を訴えるために、潜水服を着て、はい、大統領はじめ何人かのキャビネットの閣僚で、海の下に潜って、そこでなんか会議を開くっていうパフォーマンスをされた、方なんですけれども、まあ、その方が、たまたまそのオランダのその浮かぶ、建築にこうノウハウのあるような企業さんとこうやり取りをして技術協力が実現したそうなんですね、はい、だから結構長い間研究とか重ねてできた計画なんですよっていう話でした。
はい、まあ、これ実際に家が浮かんでる、はい、浮かぶ都市っていうのはどういうイメージなの？家が浮かんでるんですか？そうですよね。人ももう商店とかそういうのも全部一緒にあるような感じなんですか？
はい、仕組みとしてはこれもともと今あるのがラグーンっていうんですか、サンゴ干渉ってサンゴのこう、まるっとした、
はい、
島というか、うん、島ギリギリ、こう、海の下ギリギリぐらいのこう、サンゴ礁があって、真ん中がこう、ラグーンって湖になってる状態のところに、その周りの島を少しだけ埋め立てて、こう、うん、なんだろう、ちょっと円形の枠を作って、うん、でその中にこう、柱を何本か立てて、で、そこに、なんだろう、プラットフォームというか、浮かぶ大きい船みたいな、うん土台になる部分を、こう、係留する形で、柱に係留して、なので、こう、なんですか、ひょっこりひょったん島にこう流れていっちゃわないように、柱につなげておいて、その土台の上に、家だったり、まあ、商店だったり、中にはこう、学校とかも作りたいみたいな話してたんですけれども、まあ、本当に都市に必要なものを建てていくと。で、そのプラットフォームの、まあ、だから、地面の下というか、浮かんでる土台の下のところに、インフラですね、上下水道とか、ゴミの処理の、集める何かとか、うん、なんかそういったものを入れて、作っていきたいんだ、みたいなことはおっしゃってました。
と海面が上昇すると、その浮かぶ都市も一緒に上昇して、
そうです、はい、
まあその、もし海面上昇したとしても、その住まいなり都市なりは守られるというか、
そうです。
そういうことなんですか、はい、
なんかまさに大きい船と一緒なので、潮の満ち引きもそうですし、海面が上がっても一緒にこう、上がっていくようなイメージだそうです。
はい、すごい計画ですね。なかなか
。なかなか壮大な。
なかなか壮大な計画ですけど、はい、アラさんは実際に取材に行って、その家というか、の中には入られたんですか？その浮かぶ都市の。
そうなんですよ。はい、まだ、実際の工事、今のところ今年5月に着工予定という話なんですけど、まだ何もないので、
ないんですけど、
そのマーレ島の隣って何かまあ繋がってるんですが、フルマーレ島ってまさに人口とその人口増加に、対応するために、作られた人口の島があるんですけど、はい、そこから本当港で小舟でブーンって10分ぐらいの、5分10分ぐらいの近いところに、浮かぶモデルハウスみたいなのがありまして。
浮かぶモデルハウス
なんかそこにこの開発してる企業さんの方に連れてっていただいて、ちょっと仕組みは、その本物よりはちょっと違うので、少し揺れるかもって言われたんですけど、はい、まあ、でも実際、なんていうんですかね、大きい船みたいな、大きい土台みたいなのが浮かんでて、その上に1、2、3軒かな、家が建ってて、全然、もっとね、揺れるかなって思ったんですけど、あ揺れないですねっていう感じの住めるかもって思っちゃう感じでした。
はい、そう、あんま全然揺れないんですね。
そう、なんかちっちゃいからちょっと揺れると思うけど、本物はすごく本当に土台が大きいので、はい、大きい船と同じなんだ理屈で揺れないですよって話だったんですけど、うん、モデルハウスの時点でそんなに揺れは感じなかったです。
ああ、このモデルハウスはどんな感じだったんですか？
はい、見た目から。
見た目から、
はい、はい。なんかですね、モデルハウスどんなだろうと思って。こう港からブーンって行くわけですよ。で、結構、なんていうんですかね、トレジャーボート、プレジャーボート、はい、クルーズ船みたいなのがこう、係留してあるような中に、からなんか急にカラフルな、なんか黄色と緑とブルーの家が浮かんだ何かが見えてきて。
黄色と緑とブルーの。
ちょっと意味わかんないじゃないですか。
ですね、
あれかとか思ったら、そうだったんですけど、そう、すごいカラフルなのが、まあね、特に、 我々からすると割とカラフルだなっていうのが印象的で、一軒が平屋、黄色い平屋のなんかバーカウンターが併設されてる、こう店舗タイプみたいなのと、グリーンの方が2階建てのまあファミリー向けみたいなのと、その隣にブルーの平屋のまあもうちょっとちっちゃいお家みたいな3軒建ってたんですけど、でなんかこうすごいカラフルだなと思ったんですが、なんか聞くとそのモルディブのそもそものローカルな島自体が割と家がカラフルなので、結構そこの文化というかそこそういうものをこう取り入れてこういうデザインなんだよっていう話で、別にその奇抜なカラフルなわけではないみたいでした。
はい、そう、もともとそういう色の家が多い、
はい、
お国という、
は
い、お国ですことなんですね。
いいなっていう感じでした。
なんか住み心地は良さそうかなとか、はい、どんな感想を持ちましたか。
まあ、モデルハウスだからなのかちょっと分からなかったですけど、至って普通の、その、2階建ての家の方とかも上まで見せてもらったんですけど、開けると、キッチンと、ダイニングと、ちょっとリビングみたいなスペースがあって、で、2階上がっていくと、主寝室と、まあ、もう一つ寝室と、書斎みたいなのがあって、うん、で、寝室には、まあ、割との欧米のお家なんか多いですけど、寝室にそのまま、バスとシャワー、トイレとシャワーがついてたり、で、まあ、その辺も新しいので、あ、なんか、普通の家、うん、いい家だな、っていう感じで、
へえ。まあ、それ、先ほど言った、はい、今年の5月に着工予定っていうことなんですけど、はい、実際にこう完成するっていうのは、いつぐらいをこう目指しているものなんですか？
一応、この間その年末に取材いたんですけど、伺った時点では、2028年までに、まず5000戸を完成したいと。
2028年までに5000戸。
意外と近いんですよ。
近いですね。はい、意外と
すぐだ
すぐですね。
なんかこの絵、表紙に使ってるその完成予想図の方だと、一応1万3000戸で4万人の住まいになりますっていう、こう、キャパというか、想定らしいんですけど、ただこの、ですね、そのプラットフォームみたいな感じで、この、なんていうんですかね、街がこう、一気にバンって作んなくてもいいんですよ。このブロックごとにこう、つなげていけるような仕組みになっているので、まあ、まず2028年までに5000戸完成させたいんだよっていうお話でした。はい、
ねえねえ、朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってた？
何それ、知らないんだけど。
メディアトークっていう番組、月曜日の IOK 会とかメンツ用な3人がパワーワード炸裂しててさ、イライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとか、魔女の宅急便が好きな
IOK？ メンツ用？何それ、教えて。
メディアトークでは伊藤大地、奥山翔二郎、神田大輔の IOK 会など魅力的なシリーズが盛りだくさん。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。メディアトークで検索。
それだけ人口が増えていて、はい、住むところがもう足りない過密状態っていうのが、まずここのこれを都市を作る理由の一つにあって、はい、かつ埋め立てによる環境への影響とか地球温暖化がによる海抜上昇の懸念とか、そういうのでまあこういう都市が計画されているんですね。
まさにその、ね、その、首都の島もそもそもすごく人口過密で、結構家探すの大変みたいに聞きますし、そもそもこの不動産屋さんというか、不動産じゃない、この開発企業の、現地のディレクターの方にお話を伺ったんですけど、まあ、彼自身もそのマーレって、その首都の島出身で、実家はまだマーレにあるんだけど、やっぱり住環境がその良くない、渋滞も多いし、まあ、家もなかなかないし、大変なので、数年前に、まあ、彼も奥様とお子さんとご家族で、そのフルマーレっていう、つながってるんですけど、人口の島に引っ越したって言っていて、やっぱり住宅事情はなかなか厳しい、まあ、都市部なので、いろいろ問題があるんだなっていうのと、うん、やっぱりその人口島なので、そのフルマーレは全部埋め立てですし、他の近くの近隣の、島も結構やっぱり埋め立てをしていることで、逆に海岸線、綺麗なビーチがこう侵食されていっちゃったりとか、で、その一箇所侵食されて、また海流がちょっと変わって別のところに影響が出て、結構その悪循環というか、埋め立てによる、影響、どんどんビーチが削られていっちゃうっていうような現象も起きているそうで、なんかそういったことにその人口増加と、あとその環境問題と、に、こう、対応していく、ソリューションの一つとして、この浮かぶ都市計画っていうのが、 力が入れてるんだっていうような話でした、
は
い、
モルディブで成功すれば他の地域にもこの浮かぶ都市計画っていうのは広がる可能性ってあるんですか？
それはおっしゃってましたね。やっぱりその、まあ、モルディブも小さい島国ですし、太平洋の、ね、島国たくさんありますけれども、そういった国なんかもはじめ、どうやって海面上昇に対応していくかっていう中で、まあ、もちろんその埋め立てじゃないとか、解決策の一つとして参考になるんじゃないかなっていうのは言ってましたし、ちょっとなのでそのモルディブの方が割とこの、なんだろう、差し迫った危機みたいなのがあるんですけど、はい、まあ、ちょっとそれとは別っていうのかな、まあ、ちょっと違ったところでも、韓国の釜山なんかでも、国連人間居住計画でしたっけ、UN ハビタットと、あとアメリカの企業がこう一緒になって、釜山で浮かぶ都市計画っていうのが、構想が発表されてたりですね。あとサウジアラビアの未来都市ネオムって、なんか、うん、見たことあるかもしれないんですけど、あれの中でも、航海、ベニって方の航海の上の港湾都市で一応浮かぶ都市計画みたいなの発表されたりもしていて、結構この浮かぶ都市ってもしかしたら、これから何かキーワードになるかもと思いながら。
はい、そうですね。はい、ちなみにこれ移動手段って船ですよね。
そうです、船です。
そうですよね。モルディブって結構船が、なんか日常的にな
んか、そうなんですよ、
動いてるっていう感じですよね。はい、
ね、はい、ちょっと、船で行かなきゃいけないんだって思う方もいるかもしれないんですけど、多分モルディブの方からすると、全然、なんだろう、うん。
電車乗るみたいな、地下鉄乗りますみたいな感覚でしょうね。
は
い、
なんかこの、今この都市、計画作られてる場所の立地、立地っていうのか、立海、わかんないですけど、うん、自体も、そういうの考えて作られてるらしくて、その、マーレって、その、首都の島からスピードボートで10分ぐらいの、割と近場に作る予定らしいので、全然ここに住んでて、通勤も可能だし、まあ、ただできたら学校とか病院とかそういった、まあ、家の近くにあってほしいものは、この中に作りたいなっていう計画らしいんですけど、
ご近所付き合いとかどうなるんだろうなとか思って
確かに、ね、でもなんかそこは、はい、言ってました、モデルハウスもこう2軒と何ていうんですか、道路というか通路というか挟んでもう1軒立ってる感じで、はい、なんか白い砂が敷いてあって、なんか裸足で歩けるようにしたいんだみたいに言ってたんですけど、うん、なんかやっぱりそのモルディブのもともと小さい島国国家なので、なんかお隣さんとの距離が近いみたいなのがすごくもともと伝統的にあるのをこう再現というか持っていきたいっていうの思いがあるらしくて、もちろんその環境面に配慮してっていうこともあるんですけど、この街の中は自動車とかガソリン使うような乗り物は禁止で、なんかこうイメージとしては子供たちがこう裸足で遊べるし、うん、お隣さん同士とかがこう家の前の、なんていうんですか、ちょっとカウチかなんか置いて、井戸端会議できるみたいな、なんかそういう街にしたいんだっていうことはおっしゃってました。
基本は戸建てですよね。
なんかね、
ビルとかもあるんですか？
ビルはないです。低層ですね、すべて、うん。なんか、モデルハウスは2階までだったんですけど、はい、一応計画だと、アパート、3階建てぐらいかな、のアパートみたいなところまではあるんですけど、うん、いわゆる高層マンションみたいなのはないみたいで、はい、なんかそれこそその、イブラヒムさんって現地のこのディレクターの方がおっしゃってたのは、そのフルマーレってその今、モデルハウスのすぐ近くの人工島に、向こうでいうソーシャルハウスっていうんですかね、公営住宅、公営団地みたいなのがあって、それもやっぱりその都市部の、住宅政策の一環として作られてるらしいんですけど、まあ、遠目で見ても見える二十何階建てぐらいの、まあ、団地みたいなのがこういくつか並んでて、で、その、イブラヒムさんは、こう、価格帯として、あのぐらいの、この二十何階建ての公営住宅と同じぐらいの価格層で、この、一階二階建ての家とか、まあ、せめて三階建てのアパートとか、っていう、こう、ローカルな人、地元の方が住めるような家にしたいんだ、っていうことはおっしゃってて、うん、なんか面白い取り組みだなって思いました。
そうですね、はい。いくらぐらいなんでしょうね。
公営住宅と同じぐらいにしたいんだ、っていうことを言ってて、私も分かんなかったので値段聞いたんですけど、
はい、
なのでその公営住宅で、いわゆるこう、お父さんお母さんお子さん2人ぐらいのファミリー向けみたいな住宅のタイプ、2階建てぐらい、1軒だったら2階建てぐらいのタイプで、25万ドルぐらいって言うとね、まあ、3700万円ぐらい。
結構
しますね。するけど、一応公営住宅もそのぐらいらしいので、調べて、そのフルマーレとかの。はい、なので、まあ、なんですか。すごいバカ高くもなく、うんうんうん、まあ、なんだろうな、多くの層が買えるぐらいの住宅にしたいっていう 話でした。
もうね、この町そのものがそのうち憧れの地みたいなね感じになるかもしれないですよね、はい、モルディブの人たちから見て、
はい、
そういう浮かぶところに住むっていうのはなかなか想像がつかないですけど、
ですよ
ね、どんな生活になるのかなって、
はい、すごく気になってます。なんかやっぱりそのコロナ禍があったりとか、あのモルディブも政権交代がこの計画発表されてから2回かな3回かなあったので、結構あのなんだろう、計画少し後ろ倒し気味らしいんですけど、でもとうとう今年には着工するよって言ってたので、あのぜひできたら見に行きたいですよね。
そうそうですよね、はい、どんな感じなのか見に行きたいですよね、はい、いや楽しそうな計画があるなっていうふうに思いました、
はい、とても興味深い、う
ん、はい、まあ、このでも海は泳げるのかなとか、
あ、そうですよね、
なんか気になります。ビーチみたいなのもありますよね、
は
い、
一応なんかその、まあね、そのなんだろう、計画の人曰く、あの柱が立ってる上にあのプラットフォーム乗ってるような形なので、人間が泳げるか分かんないんですけど、あの魚とかは住めるって言ってました。
魚にとってあのいい住環境であることはとても大事ですよね。
大事です。その自然をなるべく破壊しないっていうところが、はい、なるほど。でも多分この周りのサンゴ礁の部分なんかはビーチっぽくなってるので普通に泳げるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですよね、はい、ね、あのファミリーとか、はい、もうあの家から出たら目の前がビーチみたいな感じになったらとても素敵だなっていうふうに思ってみました。はい、はい、じゃあ次の国の話に行きますかね。
はい、ですね、今度ガラッと変わって、
はい、
いや、なんかこの浮かぶ都市計画っていうのが、まあ、どっちかで言えばすごく、まあ、最先端とか、
うん、話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。
グローブ編集部、荒地博さんとお話ししてきました。荒さん、何かお知らせありますでしょうか。
今回、はい、はい、住まい地球沸騰の時代にという、まあ、気候変動とあの住まいの、あの現状を国内外で取材してきた記事は、グローブプラスの方でもお読みいただけますので、ぜひぜひぜひ読んでみてください、
は
い、
ぜひあのグローブプラスの方をあの見ていただくと、すごい綺麗な写真がいっぱいあるのでですね、あの概要欄の方にリンク貼っておきますので、あのぜひリスナーの皆様もあのご覧いただければと思います。荒さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんもぜひ今回の放送を聞いた感想など、ポッドキャストの概要欄からフォーム、ツイッターのコミュニティなどで聞かせてください。あの皆さんの意見が私たちの番組作りの励みになりますので、あのこんな番組聞きたいっていうようなリクエストなどもありましたら、ぜひお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の何日敬語がお送りしました。それではまたお会いしましょう。